マブルのリーサイド。
山三浦が結構 4,5 時間飲んでた割に何の話したか思い出せないんですよねっつって言ってて、まあ確かに
ネタは覚えてるんですけど、あの食べ物の、
はいはい、
美味しかったんで、
あのこれちょっとまあ俺的に言うと今日一日すげえ頑張ったから自分のご褒美的なとこもあったんだけど、うん、1軒目焼肉行ってんすよ2人で、で2軒目でどうする三浦、ある程度まで食ってで三浦お腹いっぱいみたいなこと聞いたら、いやもうちょいいけるんすよねとか言ってたから、あじゃあもう思い切って店変えよう、うん、でなんか違うもんつまもうよみたいなこと言って、うん、でどこ行くなんつって歩いてて、で結論から言うと2軒目寿司屋っていう
すごい贅沢な
焼肉からの寿司っていうただ話題はずっと悪口で、でなんで俺も誰のどういう悪口を言ったか覚えてないけども、なぜ覚えてないかっていうと悪口には生産性がないからなんだよただ吐き出してるだけなのよ
まあストレスをね
止まらない悪口ですよ本当に悪いお酒
しまいには俺終電になっちゃって石川さん置いて出ていきましょう、
ね、ああだからもうだから23時台ぐらいまで23時半ぐらいまで行ってる多分ね、
そうそうそうそう、
だから5時間ぐらい
一応だから終電早いんですいませんっつって
5時間ぐらい悪口言い続けてるのよ
あっという間でしたけどねそこは
悪口ってね、うん、残んないしあっという間なんだ
よいいつまみですね、
そういいつまみなんで酒進んじゃうしだから覚えてないってのもある、酒が進むんよ悪口は
けど本当にびっくりするが覚えてないわ何言ったか、
うん、いやいや、だからいい意味でいい、それはさいいお酒を覚えてないっていう悪口っていうね、こうマイナスなものをさ覚えてないわけだからさ
あの日本酒の冷やがとんでもないでっかいグラスで来たのを覚えてる、
はいはいはいはいそうしこたま飲みました
よ日本酒って普通このサイズで来ますっていう感じのグラス
で、はいはいはい、あのそうですね、ペットボトル半分ぐらいのサイズで来ましたいうことでございまして、まあだから結局その日その侍ジャパンの映画は見に行かず、本当にもう生産性のない悪口を言い合いで家に帰ったわけなんですけども、次の日のですね、
はい、
6月26日月曜日はですね、うん、これまあ、その侍ジャパンの、憧れを超えた侍たちは、昨日6月29日が公開最終日だったんですけれども、うん、26日の月曜日、全国13かなの劇場ではいわゆる応援上映っていうのをやるっていう日でございまして、
応援上映って普通ね二次元のやつで
プリキュアとかねその子供たちが大声出していいよってプリキュア頑張れみたいなことをやるのがやつなんですけども、まあほらスポーツの映画ですから、だから、その日応援な正確に言うと声出し OK 上映かな、
ああまあそうです、結果は分かってますからね、
うんし、声出し OK でなおかつだからなんつうの黙って見ないでいいですよっていう声出していいですよっていうの でなおかつ確かメガホンとか持ち込んで OK、
ガンガンガンガンガン
ガンガンガン
臨場感が出るわ
け、はいはいはいはいっていう上映がありまして、これもちょっと見てみてえなー、
まあ、ちょっと体感はしてみたいですね
って思っていたらですよ、うん、その日本放送のそばにある東方シネマズ日比谷っていうあのミッドタウンに入ってる映画館で、夜の2回18時半の回かな、うん、とあと21時30分の回2時35分かなの回がこれが応援上映になってるっていうところで、これ行けたら行こうかななんて思っていたらですよ、仕事の方がですね21時20分過ぎぐらいにちょうど終わりまして、うん、あれ歩いてもう5分ぐらいのところですから間に合っちゃうじゃんなんて思ってこうサイトでこう見たら、さすがにですよ都心の映画館で21時30分から130分間上映するっていう風になると終わるのがもうほぼほぼ12時、うん、ってなると さすがにお客さん少ないんですよ、うん、で席も全然余裕で真ん中のいい席が抑えられて、うん、で それも歩きながら予約してるんですよ。歩きながら信号待ちのところで予約してるんですけど、あの日比谷の交差点のところね、お全然間に合っちゃうじゃんなんつって言って、うん、で2回目です、見に行きました。
あ、よかったです、はい、
これ、うん、もう今更上映も終わってるんでこんなこと言ってもしょうがないんですけど、2回目でも全然新鮮な目で見られました。いや、ただこれまあ今回応援上映ってやつだったんですけれども、どうやら僕はだいたい劇場の真ん中ぐらいの列の真ん中の席で見てたんですけども、どうやら俺より後ろの方の席にヤクルトファンの方がいたっぽくて、うん、村上選手が出てくるたびにわーみたいな感じの、打つたびにわーみたいな感じのね、メガホンとかで声援を送られてたんですけども、意外だなと思ったのが、あ、こんなとこでも拍手とか起きるんだ。これ俺がさ、あんまりその応援上映っていうのに慣れてないからっていうのもあるんだけど、結果さ黙って見ちゃうのよ、うん、だって映画見ながらさ拍手したりする習慣がないじゃない。だから結果俺なんかあんまこう拍手とかせずに黙って見ちゃってたんだけど、こんなとこでも拍手大きいんだと思ったのが、映画の序盤で、まあ、だから侍ジャパンのだから栗山監督の就任から選手選考、そしてその予選本戦っていう流れで、もちろんドキュメンタリーだから組まれていくわけなんですけども、こんなとこでも拍手大きいんだと思ったのは、栗山監督の就任記者会見のシーンで、皆さん応援してくださいみたいな感じで言うと、うわーみたいな拍手が後ろから聞こえてきたりとかして、
桜じゃないですよね。
そう
こうやって応援するんですよっていう、
あでもあこういうことだ応援上映って
世界をやってくれる人がいる。
そうあとね、あとはもうもちろん試合のシーン、まあ言ってもですよ、結果は分かってるわけですよ。なんならその打席での結果、試合の結果だけじゃなくて打席での結果まで分かってるんですけれども、それでもやっぱこう、うん、ね、メガホン応援歌がうっすら聞こえる中でこうメガホン打ち鳴らして、応援してる方とかいたんですけども、今回に関して言うと応援上映実は失敗だったんじゃないかと思うことがあって、これね、やっぱさっきも言ってる通り題材がスポーツですし、野球なんていうのはそれぞれの選手に応援歌なんかあったりするわけだから、応援上映なんか一番いい気がするじゃないですか。なんですけどこれドキュメンタリーなんですよ。でもうさ、結果も分かっていってる、結果ももうみんな分かってるわけで、で言うとそのドキュメンタリー的演出が加えられてるわけですね、その中継じゃないんです、やっぱ演出が加わってるから。例えばですけども、村上選手がだからあのメキシコ戦ですよね、サヨナラのそのツーベース打った瞬間とかを、は、まあ、もちろん野球中継的な感じでピッチャーが投げてるところから村上選手がカキーンって打つ、でそれで打球が飛んでいくみたいな感じのところが一連の流れでありつつ、なんですけども、その直後だからみんなそこでさ、村上のこう打球がフェンスに当たってヒットになったって瞬間にうわーって盛り上がりたいところじゃん。だけどそのフェンスに当たって落ちた直後に別カット入れたりするんですよ。で言うとなんか盛り上がりきれないまま。
実況の声とかは入ってるんですか。
これがね、
ナレーション、
また難しいところで、基本的に言うと全てが、情熱大陸のナレーターの久保田仁さんの、ナレーションベースでいろいろ進んでいくんですけれども、これはもしかすると何か権利の問題かもしれないんですけれども、日本の実況じゃないやつを使ってるんですよ。
アメリカとか
多分 WBC のオフィシャルみたいなことなのかな、分かんないんだけど、なので ただ一箇所だけ日本語の実況使ってるとこもあったりとかして、その辺がねよくわからないんだけど、だからそのドキュメンタリー独特 の、 そのスポーツ中継じゃないよっていうそのアナザーカットのインスタとかバンバン入ったりするからとか
BG とかもガンガンなるんですよね。
そうで、あ、BG とかあんまないんだけど、そのだから打球が当たった瞬間をいろんな方向から映してるとかするわけ、カンカンカンみたいな、
わーわーわー
みたいな、だから盛り上がりきれないっていうもっと余韻に浸りたいのにみたいなとかあったりとか、してて、これはまたちょっと難しいなとか思いながらなんですけども、まあまあこれさ、こう WBC さ自体、あの大会がさ、ある種原作になってるわけじゃないですか。でさ、原作がようできてる話なんですよ。それはドキュメンタリーも面白いわっていうところだし、あとそのハラハラしない、
はい、
だって結果知ってんだもん。ハッピーエンドで終わるっていうのを大ハッピーエンドで終わるっていうのは分かってるわけだから、全くストレスなく見られる、うん、安心して見られるっていうところもありまして、でまあ2回目見ると、1回目は俺はだから源田選手が骨折したシーンっていうのが好きだったんですけども、あ2回目見て、あこのシーンも好きだなと思ったのがあって、まあ前半の主役は、映画自体前半の主役はあえて言うならば、前半は栗山監督、ダルビッシュ、それから源田みたいのが主人公みたいな感じなんですよ。ああもっと言うと源田中盤と言ってもいいかな、吉井コーチ、今の千葉ロッテマリーンズの監督吉井さんが、この3人ぐらいが主役なんですよ。でだから前半は主に栗山監督が、誰よろしくな、いろいろみんなに教えてやってっつって、このオフのところでね言ってて、そのダルビッシュが投手陣に対していろいろこうリーダーシップを発揮して投手陣をまとめていくみたいなドキュメンタリーなんですけれども、うん、今回ちょっと見て俺が、あここもいいシーンだなと思ったのが、その東京ラウンドが始まってからだと思うんですけれども、守護神候補だった広島の栗林っていうピッチャーが脇腹かなんかかな、背中かなんかを痛めてて、結局こう全力でピッチングができない状態だということで離脱することになったんですよ。んでここをまたなんかそこも、あそうね、この一連の流れ全部好きなんですけど、その栗林が、うん、は別メニューで調整っていうことになってて、で栗山監督が、私本当に栗林はこのままチームに残してて、もう投げれるのか投げれないかを見極めなきゃいけないわけだから、その投球練習場とかで栗林のピッチングをこう見てってわけですよ。で吉井コーチと2人で見てて、で栗山監督がある程度見た段階で、よしちょっといいかっつって吉井コーチをピッチングコーチを呼んでドアの外に出ていくっていうシーンがあって、まあおそらくそこで、まあ、何らかの話、どうもよしみたいな感じで、栗林投げれるかなみたいな話が行われてるんだと思うんだ。でもそこはそこまではやっぱ入れてないの、カメラは、うん、ドアが閉まるところで終わってるの。でまあ察するによ、吉井コーチのがその後もう一回投球練習場に戻ってきて、ドアの前でたたずんでるっつったら変だけど、なんかちょっと寂しげな表情でこう栗林が練習から上がってくんのを手持ち無沙汰な感じで待ってるわけです。で栗林あのさっつって言って、で今自分的には何パーの状態みたいな感じ聞いて、そしたら栗林が60から70ですねみたいな感じで、まあさそれが多分確か予選ラウンド始まってる状況だから、それで60から70って正直厳しくない、うん、この先まだ勝ち進んでいけばあるとはいえさ、うん、っていうところで、その おそらくなんだけど、そのドアの向こうでは2人で話して、うん、これは栗林もう離脱させなきゃダメだなっていう話が行われてたんじゃないかと思われる寂しげな表情だよ、吉井コーチは、うん、で60から70ですねつって言って、栗林が言ったら、そっかつって言ってちょっと間があって、まああとはあの監督が判断することだから、うん、みたいな感じで言って、うん、でまあ結果その日のおそらくその試合前か試合後か分かんないけど、練習後かな分かんないけども、みんなの前でちょっとまあそこはカメラが回ってないけど、おそらく栗山監督と栗林の話し合いがあって、でみんなの前で今まで頑張ってくれた栗林なんだけど、ここで離脱することになりましたみたいな感じで、で栗林から一言みたいな感じで、で挨拶あるんです。で僕は家で応援してますんでみたいな感じの話があって、でわーみたいな感じになって、うん、でしたら、まあ、そこで終わりじゃん、お疲れみたいな感じで終わるかと思ったら、それを受けたダルビッシュが、これも俺の主観よ、うん、ちょっと涙目になってる、うん、涙目になってて、それでみんな写真撮ろう栗林とつって言って、うん、全員を連れてグラウンドに行って、うん、で記念撮影をするっていうシーンなんだけど、うん、っていうのがすげえ良かったんだけど、そこでの栗林がまたちょっとだからショックはあるだろうけども、うん、いやほんとピエンだよピエンみたいな感じのこと言ってたっていうのとかがあったりとかしてて、そこがちょっとまたこう胸熱な感じのところ。
栗林選手とか始まる前に先生に離脱された方だったんですね。
あ、始まる前だった。
始まる前っていうか、あの本戦が一回ニュースで多分そこを入れた記憶が自分がある。
うん、写真撮ろうか栗林とつって言って、そのシーンがなんかね結構泣ける感じでめちゃくちゃ良かったんですけども、これ実は、この1週間で、ブルーンさんと本間さんも見てます。
リサイラインがすごいことになって
ますね。リサイラインはずっと、この映画のつい、話ばっかりです。
リサイのことは全く盛り上がらない
のに、全く盛り上がらないね、映画の話はずっとしてます。そしてですよ、うん、昨日ブルーンさんが、西奈良担当だったんですけれども、本番1時間前僕行きまして、そこから1時間ブルーンさんとこの映画の話をずっとしてました。ブルーンさんは今日ブルーンさんお休みですから、ブルーンさんの、感想を皆さんにお伝えしておきますと、まあもともとそうね、 LINE で来てたのが、うん、そうね、みんなが熱い目 LINE が来るのよね。
俺と小林さんと稲垣さんは何どんな目で見てるんだろうみたいな。
そ
う、
だからそもそも俺は B サイのグループ LINE の中でこの映画の話はあえてせずに、本間さんとブルーさん個別に送ってたんだよ。なんですけど、個別に送ったにもかかわらず本間さんがもう、まあ、先週のね収録の話もあったから、もう先週収録の翌日ですよね、見ましたと。
こっから これが全ての始まりでしたね、初心から。
満足度マックスですと。で、ブルースが数日後に、WBC の映画すげえ良かったですと。あれは映画館で見る価値ありますねと。で、俺がバットにボールが当たる音の迫力すごくなかったと、映画館で見ると。そしたらですねと。それとメキシコ戦の大歓声の臨場感やばかったっすと。かなりの密着具合で、自分もベンチにいるような興奮を味わえて感情移入しちゃいますね。近くにいた女が泣いてましたわ。あのね、俺、ここそれに返事しました。女はみんな泣くと。あのね、俺一回目上で見ましたけど、上野で隣の席に座ってた女性もずっと泣いてました。で、昨日、ブルーさんと話したのは、いや、めちゃめちゃ良かったけど、もうちょいダルビッシュと大谷絡んでるとこ見たかったみたいな。なんとなくなんですけども、俺、昨日ブルーさんと話したのは、この映画の切り取り方もあるのかもしれないけれども、投手陣のリーダーが ダルビッシュで、うん、野手陣が大谷が大谷が野手陣を引っ張ってるみたいな感じのやつで、2人で喋ってるところとかっていうのがあんまりないのよ、うん、ただ一番最後にその優勝した後にダルと大谷が抱き合ってるところっていうところとかあったりしたんだけど、まあ、もちろんブルペンで絡んだりとかも多分してると思うのよきっと、うん、そこが見たかったみたいなことをブルさんは言ってた。
なるほど、
はい、
これ見逃したと思った人、
はい、
今日発表されましたけど、
どうしました？
7月1日、まあ、だから収録の明日からですけど、はい、アマプラで見放題独占配信開
始来ました。ブルーさんと実際聞いて話したのは、うん、これはちょっとさ、配信か円盤化されるんだったらみんなで一緒にカラオケボックスに行って大画面で見ようと。
円盤化はちなみに、
うん、
いつ発売だ、円盤化も発表されました、
発表されました。
はい
、はい、ということで、これ近々B サイで、みんなで WBC の映画を見ることやります。
エマブルーレイ10月6日
です。6日ですか、はい、じゃあまずはアマゾンプライムですね、アマプラで、僕がもうアマプラ入ってるんで、これは、みんなで見るかをやりますので、皆さん乞うご期待。ブルーさんはあの B サイで収録はお仕事の都合でなかなか、ね、参加できませんけども、この飲み会は率先して参加すると言ってましたんで、ちょっとみんなで見ましょうよって言ってましたんで。
西川ほんまブルーのB サイドユアライ
フ。おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
これまだ配信されてないんだよね。
7月1日は明日からです。
明日からですね。
はい。まあ、皆さん聞いてる頃にはもう配信されて
る。配信されてると。
独占配信。
いやこれさ、なんかちょっとそのなんつうの、わかんないっつったら、なんかこう J スポーツが多分制作してんだよね。
ああ。
で、侍ジャパンの映画って実は今回だけじゃなくて、オリンピックとかプレミア12とか大体裏側密着した映画を作ってるらしくて、
あるんですね。
で J スポーツで流すんではなく、まずはママプラなんだねこれね。まあ、まあ、稼げるか、
もう制作費用渡してるっていう形なんじゃないですか、もはや。
いやだってさ、何台カメラ出してんだって感じだもん。すげえ台数出てるし、いやめちゃめちゃ制作費もかかってると思うから、これはもう回収させてあげたいもん。
まあ今記事メールで送りしましたけど。
ああ来ましたか。はいはい、あ来ましたね。オリコンニュースドキュメンタリー、本当だ。7月1日からアマプラ見放題独占配信。またこれも B サイのグループラインの中に入りましたよ。これもう。ちょっと俺待ちきれないんだけど、これ配信が。
言うならばあと3時間ぐらいで配信されますよ。
いやいうことで、これねリスナーからメール来てまして、東京都世田谷区ピピピピよ女の子、侍ジャパン完全密着ドキュメンタリー映画、憧れを超えた侍たち世界一への記録見ましたと。まずは感想の前に、私の野球知識のがどんぐらいかをちょっとお話しますと、年に 1,2 回球場に足を運び、ニュースのスポーツコーナーで結果を追う程度のライトな巨人ファンです、うん、まあ俺も実はこの程度よ、うんうん、で WBC は家にいれば地上波で見て、スポーツニュースの名場面を繰り返し見ていた感じでしたと、うん、 その私の、映画の感想ですというところで、シンプルにまず書かれているのが大谷選手がすごいと、うん、はいはいはいはい、あ、自分の調子と相手選手の分析をキャッチャーの甲斐選手と話している時のクールな感じ、うん、さらに悔しがる姿、あ、打った時の顔、うん、仲間がいいプレーをした時の喜んだ姿、仲間に見せる屈託のない笑顔、うん、どれも素敵で大谷選手のファンになりましたと。なるほどね、これもいいシーンですね。自分の調子と相手選手の分析をキャッチャーの甲斐選手と話してる時のクールな感じ、これ多分、初戦の中国戦だと思うんですけれども、まあ、大谷が先発してるじゃないですか。で、そのこの前話したダグアウト、だからベンチの裏の前室みたいなところで、まあ、送風機みたいのでこう風を浴びながら甲斐選手と話してるんですけど、まあ、だからいわゆる今でいうスイーパーですよね。スイーパーをについて、あれは多分見たことないから多分打てないですみたいなことと言ってて、でそれで、だから大丈夫ですみたいなことを言いつつ、その悔しがる姿っていうのは多分同じ試合だったと思うんだけど、レフト方向に、今やもうさ大谷って言えばどっちかっていうとレフト方向にも全然ホームラン打てますよみたいな感じだけど、レフト方向にフェンス直撃のツーベースかなんか打ったんだけど、それを悔しがってて、あれ入ったのになこう打てばみたいな感じの悔しがってる姿があるんですよね。あとはベンチやミーティングの映像がたくさんあって、選手以外にも栗山監督コーチにもスポットライトがかかっていましたと、そうですね、まあ、特に吉井コーチなんですけれども、打球音や選手の雄たけびも入っていたり、フィールドのカメラワークもあったりで臨場感がありましたと、はい、ありますね。そして一流の選手コーチ監督が集まり、お互いを尊敬し尊重している姿が印象的でしたと、これね、栗山監督の首相キャプテンを置かないという考えが浸透していて、コーチであってもフラット冗談を言い合ったり、時には厳しい決断もありました。そのような関係性が最高の結果につながるということを感じましたと、すがすがしい気分で映画を見ましたと。ああ、なるほど。私が好きなシーン、招集メンバーの会議の時にホワイトボードの横に両手を上げて寄りかかる、栗山監督の姿かわいいと。佐々木朗希投手、まあこれもうアマゾンでプラ、ね、アマゾンプライムで配信になりますけど、もうネタバレしてもいいですよね、これ ここで終わってんだから、うん、佐々木朗希投手、準決勝のメキシコ戦で打たれた後、そのダグアウト前室みたいなところの控え室で、そうなんです、大切にしてるはず、野球選手の大切にしてるはずの道具、グローブを投げつけるんです、佐々木朗希が。でもう涙を流す、悔し涙を流す。でその後味方が点を取って、だから吉田正尚のスリーランに同点に追いついて点を取って、ほっとしてる姿にグッとくるものがありましたというところで、そうなんですよ、これだから本当のこと言うと野球選手としては良くないですよ、グローブを投げつける。まあ大谷の最後グローブ投げてるのも良くないんですけど、道具を大切にしなさいっていう風に
教えられる、ちょっと変わってますけど、
もう佐々木朗希がもう声もかけられないほど泣いてるんです、これは。グローブも激しく投げつけて、んで佐々木朗希がもう泣いてて、で、それでその後の山本由伸、オリックスのエース山本由伸が、2イニングぐらいピシャッと押されるんだけど、結果勝ち越しても奪われてしまうわけですよ。でそれを結果、そのだから朗希と由伸にしてみれば自分がミスってるわけなんですけれども、それを村上が帳消しにしてくれるわけです、サヨナラヒットで。だから最後あの2人がジュースの大きなボックスを持って村上にヒーローインタビューを受けてる村上にジュースを引っ掛けに行くっていうのがあるっていうところでございまして、まあ、これですよ、もうアマプラで見られるわけですから、これなんなら B サイで鑑賞会やる、パブリックビューイング、それは権利の問題がある、
大変な問題が起こすよ、それやるとしたら時間を合わせてみんなで一斉に見るよ、それぐらいです
よ。ということで、本間さんとブルーさん、あるいは三浦とかも含めた鑑賞会は必ず行いますので、ぜひお楽しみにと。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。